どうもヤーマンです。
どうもハリーです。
この番組は教育会社を経営しているハリーとデザイン会社を経営するヤーマンがお届けする仕事に役立つ情報をゆるく紹介する番組です。
です。
ハリーさん、
はい、
やっぱり世界を代表する名曲といえばあの曲っすよね、
うん、ああはいはい、あれですね、
あの曲ですね。
私のお墓の、
お墓の違う違う違う
なんでこれが出てきたのか、
懐かしいな懐かしいなな
んか歌わなきゃと思って出てきたのこれ知ったけど、
千の風に吹かれてとかそんなんじゃなかったっけ、
うん、
違いますよ。
何ですか
今日はね、We are the world。
We are the world って何ですか。
We are the world 知らないですか。
知らないかも。ああ知ってますよ。
We are the children。 この歌、
それ
この歌、うん、チャリティーで作られた曲なんですよねこれって。
ほー、はいはい。
そうで、まあ、もちろん聞いたことある曲だと思うんですけど、
はい、
この曲って本当にすごくって、
へ、
本当にすごいんですよ。
ほう、
当時これ作られたの1985年なんですよね。
そんな前なんですか。
はい、僕の
生まれる前だ、
生まれた年です。
うん、
僕の生まれた年です1985年の
85年奇跡の年ですね。
そうですよ。
マリオ、
マリオ
ジブリ
ブラザーズも生まれて、ジブリも生まれて、
ウィアザワールド
も生まれてますからね。
歴史がギュッと詰まってますね。
詰まった年に、ね、僕も生まれて、
うん、
この1985年の1月28日、
ほう、
これね僕の長女の誕生日なんですよね
1月知らねえ
いやこの年に We Are The World っていう曲が一夜にして作られたんですけど、
一夜にして、はいはい、
うん、もうね当時アメリカの音楽ファンなら、
うん、
むちゃくちゃ有名なアーティストが45人ぐらいかな、総勢45人がそのスタジオに一度に集められて収録したんですよ。
あ、そうなんですか。それ知らなかった。
はい、もうだから大変だったんですね、この収録の時も。
いや、そうでしょうね。
うん、もうだってもう超一流の人たちですよ。
うん、
そのライオネル・リッチーとかスティービー・ワンダーとか、
お
ー、ポール・サイモンとか、
うん、
あとレイ・チャールズとかさ。
レイ・チャールズ、
レイ・チャールズってあのソウル歌ってる、
へー、
あの黒人のおっちゃん超有名な、
うんうん、
とかボブ・ディランとかね。
おお、はいはい。
あとマイケル・ジャクソンとかさ。
うん、僕も MJ の印象ですね。
あ、マイケルの家ですか、
うん、
あとタイムアフタータイム歌ってる人、
誰、
女の人でさ、
タイムアフタータイムか、
そうそうそう、シンディーポーラ、シンディーローパー、シンディーローパ
ーあ、はいはい、
とかね、
いたいた。
もうそうそうたるメンバーが集められて、もう携帯とかない時代に、ね、集められてもうだから
もう携帯なくても集まるでしょうよマネージャーさんに言えば
連絡、そうマネージャーさんに言えてね、
うん、
でそのまあ、みんな権利とか主張したがるんで、スタジオの前にエゴは置いていけっていう、こうメモ書きバーンってかけられて、
はいはいはい、
貼ってあって、マネージャーとかは入れないよね。
へえ、
もうマネージャーとか入ってくるとそのいろんなもうややこしくなるから、もうマネージャーは入れなくて、その一流のスターだけが、まあ当時だからありえなかったんですよ。わちゃわちゃですよ、そのアメリカのその超ヒットしてる一流のアーティストってもう個性の塊じゃないですか。
うん、
そんな個性の塊の人たちが45人ぐらいが一つのスタジオに集まって一曲の曲をもういきなり収録するって、めちゃくちゃハードルの高いことなんですよね。一つの檻にいろんな種類の動物入れちゃダメじゃないですか。そんな状態ですよね。
いや本当そうですよ。
そんな収録光景、収録してる舞台裏をドキュメンタリーにしてる番組があって、それをちょうど昨日見まして、今日の、題材になってるのが、ポップスが最高に輝いた夜、
ほう、
というドキュメンタリー番組です。
ドキュメンタリー、へえ、
うんうんうんうん、これねクリエイターの人は絶対見た方がいい。
本当ですか。
めちゃくちゃいいから。
ほう、
もうね僕見てる時ずっと鳥肌立ってたもんねいや本当に
ほうほう、
あ、多分評価もめちゃめちゃ高かったね。フィルマークスとかで 4.5 とか、
うん、
なんで、あ、本当に感動するし、
うん、
あ、奇跡の曲はもう奇跡のように作られたんだなと痛感する歌ですね。
なるほど。
だからもうその世界中に飛び回っているスターに、まあ、それぞれ都合伺ってたら多分永遠に日程決まらないじゃないですか。
そうですよね。
じゃあ、まあ、もうすでに集まる予定の日にやってしまおうということで、そのアメリカで なんかめちゃくちゃ、まあ、日本でいう紅白みたいな、
うん、
めちゃくちゃ大きい音楽のイベント当日にそれが終わってからみんな集合したよね。
ああそうなんや。
そう、で提唱者これやろうっていうのがハリー・ベラフォンテっていう人で、
うん、
これ僕あんまりこの人のこと知らないんですけど、まあ、この人もなんかバナナボートっていう歌が超大ヒットして。
あその方も歌手の方なんですか。
そうそうそう、まあ、大スターの軍団に入ってて、
うん、
でまあこの人がそのイギリスでなんかそのアフリカのためにこう飢餓の救済のボランティア活動したのになんで白人がやっててなんで黒人がやらないんだみたいなこととの思いで、
うん、
これ思いついたらしいよね。
ほう、でそのチャリティーの曲なんですか。
そうそうそうそう、
ウィ
アザワールドはチャリティーの曲で、でそこで、クインシーっていう、まあ、これも、うん、超やり手の天才作曲家、
うん、
あのマイケル・ジャクソンのスリラーとかをヒットさせたプロデューサーなんですけど、クインシーって人と、あとライオネル・リッチって言って、
うん、
この人も歌手で、
うん、
そのでっかい音楽イベントで6部門受賞してるよね、この人自身も、
うん、
でしかもその番組の司会もやってて、
すごいな。
その番組が終わってからスタジオに入るっていうね、ウィア・ザ・ワールド収録のために。
へー
と、マイケル・ジャクソン、この3人が結構先頭に立って、
うん、
この企画を動かしたらしいんですけど、
うん、
ドキュメンタリー番組ではこのライオネル・リッチが当時のことを振り返りながら回想しながら舞台裏に迫っていくっていう構成なんですよ、
うん、
これがねめちゃくちゃ面白くって、
うん、
あのマイケル・ジャクソン、
うん、
めちゃくちゃ声綺麗じゃないですか。
はい、
あの人がやっぱりものすごく一役買ってるよね。
そうなんですか。
一役買ってるかなり。
はいはいはい。
このライオネルとマイケル・ジャクソンがこの曲作ったんですよ、うん、We Are the World。
ああそうなのよ、作詞作曲。
そうそうそう、そのアフリカの飢餓救済のためにね、うん、だから We Are the World、 We Are the Children みたいな歌詞になってるんですけど、
うん、
でこの曲がどのようにして生まれたかっていうのもね、そのライオネルとマイケルの音楽の作り方が鼻歌らしいんですよ、
うん、鼻歌から作っていく。
そうそうそうそう、
へえ、
そうなんだみたいな、
うん、
だ会話の中でこうこんな感じどうみたいなで、ふんふんふんふんみたいな、こう口ずさむんだって、
うん、
いやなんか違うね、もっとこんな感じや、ふんふんふんふんみたいな感じでこう鼻歌でコミュニケーションを取りながら音楽ができていくみたいな。すごい、
達人同士の会話、
達人同士のやり取りでね、うん、これが生まれるんですけど、
はい、
これがねもうめちゃくちゃ面白くって、このクインシーっていうそのプロデューサー、
うん、
この人もめちゃくちゃやり手で、そのまあ動物園みたいなアーティストをみんな好き勝手するんですよ、うん、もちろんのね、それをこうまとめていくっていうね、
うん、
このまとめていくのもすごいんですよ、
うんうん、
なんかこう曲のデモテープ渡されて事前に聞かされてこれ歌うからみたいなことを聞かされてたらしいんですけど、バーって一度に集まるじゃないですか、
はい、
そうするとなんかみんなこうアーティストだからオリジナリティを出そうとするんですよ、
うん、
例えばスティービー・ワンダがこの部分はスワヒリ語で歌おうとか言ってスワヒリ語で歌いかったりするんですよね。でそうするとなんか一人のまた有名なアーティストが俺スワヒリ語わからんから帰るわって一人帰ったりするんですよ。もうカオスと思って、
うん、
でそういうもう混沌とした状況の中で、そのマイケル・ジャクソンと、うん、まあ、マイケル・ジャクソンもまだ若いからねこの時は。
ああそうなんだ。そうそう、あそうですよね、85年だったら
85年なんで、うん、もう40年近く前なんで、
うん、
でこのライオネル・リッチーっていうのがもうこいつもまたいい役で、うん、その動物園みたいな個性の強い中に結構潤滑油的な役割するんですよね、みんなのこうリーダーシップを取りながらもこう導いていくみたいな、
うんうん、
でこのドキュメンタリーの番組ではこの僕は絶対に使わない言葉があると。
ほう。
でそれは I'm not sure what do you think っていう言葉は絶対使わないようにしてるらしくって、これって日本語で言うと、うん、ちょっとよくわからないんだけどどう思うっていう意味なんですよ、
うん、
でライオネル・リッチはあの場では絶対この場を使わないっていうことを心に決めてたとか言ってて、
うん、なぜ
そのなんか状況が難しい時に分からないことってあるじゃないですか。
うんうんうん。
でも分からないっていうのを絶対言わないって決めてたらしい。
ほう。
これどうなのって言ったら、これはこうだからこうだっていうのを必ず言うようにしてた。
ああ、なるほど。
うん、はいはい、そういうカオスな現場だからこそ、そういう言葉は必ず絶対使わないって決めてた、うん、
曖昧な言葉を使わないと。
そうそうそう、曖昧な言葉使うとね、やっぱみんなね不安があるし、
うん、
そういうことをあの場では絶対使わないっていうことで、うん、その言葉だけは絶対発しないまま進行していったと、
うん、
でね、この当時の映像とかも使われるんですよ、うん、ちょっと画像とか汚いんですけど、1985年なんで、
うんうん、
でも結構リアルでね、これはねめちゃくちゃ面白かったですね。
だ
からそのスティーミー・ワンダーが急にスワヒリ語の歌詞入れたいってわがまま言い出した時も、
うん、
結構みんなでこうマイケルとかがね、こうマイケル・ジャクソンとかがこう間に入って、じゃあこんなの入れたらどうみたいなのをね、なんかもう時間ないのに、
うん、
そんなことやりだすんですよ、
うん、
で結果的に、朝の7時とかまでかかったのね。
おう、何時からやってるんですか。夜から
夜の多分10時か11時ぐらいにスタジオ入り入りしたのかな、その音楽祭が終わってから来てるから、うん、でまあ途中で帰った人もいるんだけど
スワヒリ語に切れて帰ってた人
スワヒリ語は分からないって言って、でももうそれを追いかける時間もないぐらい結構緊迫してたんですよね、うん、もうだってこの今日全部収録し終わないし、
もう集まれないですもんね。
集まれないんで、うん、もう絶対今日取り切るっていう覚悟のもと、
うん、
撮ってるんで、うん、もう何とかして終わらなきゃいけないみたいな、
うんうん、
でね、シンディ・ローパーがねむちゃくちゃキュートなんですよね、あの人。
ほう、そうなんですか。
そう、シンディ・ローパーがソロを歌うときに雑音が入ってると、
うん、
誰かの話し声が聞こえるっつって、何回やってもね話し声が聞こえるっていうトラブルがあって、
ほう、
でなんでだろうって言ってた時に、もうみんなもう夜中の3時とか4時になってるからすっごい疲れてるよね、うん、でこんな時にその機材のトラブルやめろよみたいな雰囲気で、結構緊迫した雰囲気の中で、結果原因はシンディ・ローパーってジャラジャラジャラってなんかイヤリングとかネックレスとかいっぱいつけてるよねそれで体こう揺らしながら歌うから、そのジャラジャラした音が人の会話みたいに入り込んでたんですよ。
はあ、
なんかそういうのも、あ、ごめんね、おしゃべりだったのねあなたみたいなこと言って、こうネックレス取って収録し直したりとかいうところがね、うわ、当時の大スターこんな可愛かったんだみたいなね、そういうね、シーンとかも見れますね。
なるほど。
うん、でこのドキュメンタリーの、まあ、ヤーマン的肝、
うん、
一番大事な部分、
うん、
僕が一番心に響いた部分が、
うん、
ボブ・ディランです。
ボブ・ディラン、
ボブ・ディランっていうのも、まあ、この人 もう伝説的なアーティストなんですけど、
うん、
なんかシンガーソングライターなのになんかノーベル賞とか取ってるよね、音楽のジャンルで。
ああ、そうですね。
うん、ぐらい、で歌い方がちょっと特殊なんですよ。
ああ、そうなんだ。ちゃんと聞いたことないかも、う
ん、僕ね、ちゃんと聞いたことがなかって、昨日これ見て今日の朝ちゃんと聞こうと思って聞いてみたんですけど、
うん、
ちょっとやっぱり We Are The World ってこう R&B じゃないですか。
ほうほうほう。
このボブ・ディランの歌い方ってちょっとこうカントリー的な歌い方するんで、
うん、
ちょっと今で言うとなんかロックステディ、レゲエのロックステディ的な歌い方するんで
わからない言葉が出たロックステディだ。
古い、ちょっと、うん、古い時代のレゲエですね、
うん、おー、はいはい、
レゲエの歌い方っぽい、
うん、
歌い方するスタイルで、
うん、
このどう歌っていいかわからないみたいな状況になるんですよ、ボブ・ディランが。
おー、ボブ・ディランがスランプに。
そう、スランプなんですよね。なんかもう終始不安そうで、うん、もうしかめっ面なんですよね。
おやおや。
でもうそれがわからなかったんで、その序盤見てる時にもうなんか笑ってしまうぐらいずっと不機嫌だなって思ってたんですよ、このボブ・ディラン、
うん、
でも実はそれは最後の辺にそのドキュメンタリー番組でもフューチャーされて、
うん、
実はあの表情なんか不安とか戸惑いから来ているものっていうのがねちゃんと説明されてて、
うん、
やっぱりそのどう歌えばいいかわからないんですよ、
うん、
でこうヘッドホンしながらもなんか 口パクなのか歌ってるのか歌ってないのかずっと難しい顔してるね。みんなノリノリでこんな笑顔で歌ってるのに、なんかボブ・ディランだけこんな感じで歌ってて、で最後のボブ・ディランのそのソロのパート、
はい、
もうこれも朝方5時頃とか
は
なんですけど、
うん、
もう歌い方が分かんないと、
うん、
この曲に俺のその曲調を合わせるのが難しいっていう状況になるんですよ、
うんうん、
そういうのね結構あると思うんですよね。僕らもボブ・ディラン、うん、ボブ・ディランってさ、ちょっと年上なんだよ、でなんですよみんなより、
うん、
例えばデザイナーとかでもさ、
うん、
昔ブイブイ言わせてたこの大御所とかがさ、
うん、
若者とかのこのデザインの最新にちょっとついていけてなくって、
うんうん、
ちょっとひるんでしまうみたいなシーンあったりすると思うんですよ
まああるのかな、うん、
うん、なんかねこう誰でもボブ・ディランになりうる状況は必ずあると思うんですよね。
うん、はいはいはい。
でそんな中でもこのボブ・ディランがスティービー・ワンダーに助け求めるんですよ、う
ん、ほうほう。
スティービー・ワンダーってもう多分天才なんですよね、あの人。
そうなんや、まあそうでしょうね、うん、
うん、で、その番組でも解説されてたんですけど、スティービー・ワンダーって人の歌声真似すの超うまいんだって。
へえ、知らなかった。
でボブ・ディランがもうずっと無口で限界に来たんだろうね、うん、スティービー・ワンダーのところに行ってなんか話してるよね。で多分この時、うん、スティービー・ワンダーに助けを求めたと思うね。
ほうほうほう。
そうするとスティービーがいきなりピアノチャチャチャチャって弾き出して、
うん、
ボブ・ディランの歌い方真似してボブ・ディランのソロのパート歌ったよね、ブワ
ーって。おー、かっこええ。
そうで、ボブ・ディランがあーなるほどなるほどってなって、
何が
だこんな感じで歌えばいいのかみたいな。
達人の場合わからんて
でそこでソロのパートが収録されるんでね、うん、このシーンがね、
それは熱いですね。
見てほしい、本当に見てほしい、
うんうん、
なんかもう大御所だし自分、
うん、
もう諦めて帰ることもできたと思うんですよ、ボブ・ディランもね。もうみんながこう尊敬する人だから、
うん、
なんだけどその居心地悪くても最後までこう諦めずに居座って、ちゃんとその自分のその先端走ってる中でも自分の持ってる個性しっかりあの音楽の中に入れ込む、
うん、
そのプロセスがね、
うん、
めっちゃかっこよかって、
ほう。
てかこれを見た後にそのウィアーザワールド聞き直して、そのボブ・ディランのソロのところを聞くともうね鳥肌立つもんね。
はあ、そうでしょうね。
歌い方もね、ちょっとね、
うん、
変な歌い方というか、変じゃない、あのちゃんと個性があっていい歌い、あのいい曲なんですけど、
うん、
こう音程に合ってないんですよ。
おお、ほうほうほう。
曲もでリズムも合ってないんですよ。
ダメじゃないですか、
ボブ・ディランの。いやだけど心地いいんですよ、すごく。ボブ・ディランっぽさが出てて、
うん、
まあボブ・ディランっぽさっていうほどボブ・ディランの曲に対して詳しいわけじゃないんですけど、
うんうんうん、
あの部分がもうあの曲の中で一番好きな部分になりましたね。
おお、
もうあれがすごいいいし、スティービー・ワンダーもなんかいきなりスワヒリ語で歌おうとかっていうわがままを炸裂させるんだけど、
スワヒリ語で歌ったんすか。
いや歌わなかった、マイケル・ジャクソンがそれを阻止したで収録してる間とかももうみんなさ、一人のアーティストなんかそのツアー後に来てるからめちゃくちゃ疲れてるよね、
うんうん、
でもう一通り歌って喉がガラガラの中歌ってると、あの収録したとか、うん、いろんな状況の人たち、いろんな立場のアーティストたちがなんかね一生懸命頑張ってるよね、
うん、
そう、これがねかなりおすすめです。
はあ、いやめっちゃいい、見たいけどネットフリックスしか見れない。
これネットフリックスしか見れないのか。あ
っぽいですね。
なんか無料で入れたりする期間にちょっとテストで入ってこれだけ見て解約するとかでもいいと思います。
うんうんうん。
し1ヶ月だけとかだったら700円とかで見れるでしょ多分。
あ、そうなんですかね。はあ、いいですね。
でもいいかも。これがねめちゃくちゃ面白かったんすよね。
うんうんうん。
で終わったのが、収録の終わったのが朝の6時とか7時で、みんなが家に帰ったのが8時とかになったらしいんですよね。
はあ、はいはいはい。
うん。でこのレコーディングが終了した瞬間、もうみんな極度の疲労の中、
うん、
あの 買えるんですけど、一人だけダイアナロスが帰ろうとしなくって、
うん、
でなんか一人ね涙ぐんでるんですよ、
うん、
でそこにどうしたのって聞くと、うん、なんか終わりたくないと、
終わりたくない、すごいね、
終わりたくないと、もうこの空間が最高すぎると、
うん、
なんか私たちは今歴史に残ることをしたから、うん、この空間にもう少し浸りたかったのとか言って泣き出すよね。
へえ。
これがまた感動してね、あの超有名なダイアナロスもあの場ではそんな感じだったんだみたいな、
うん、
って言ってね。で、まあ最終的にねこの曲は現在も収益化されてるらしくって、
収益化、
うん、こあの例えばこの曲で儲かったお金とか、うん、そのライブとかでチャリティーとかで儲かったお金は全部アフリカに寄付されてるらしいんですけど、
あ、未だに、
未だに。でそのネットフリックスの番組で最後、うん、2024年時点でその寄付の額が1億6000万ドルって言ってましたね。
あ、さすがっすね、
さすがっすね。いやか今155円とかでしょ為替、250億円ぐらいですね。だからは音楽ってすごいですよね。
いや音楽はすごいですよ。もう
なんか生き続けるもんね。なんかベートーベンの曲とかさ、もう300年ぐらいみんな聴くやん。
うん、うん、
作った人死んでるのにみたいな、
うんうん、
でなんか語り継がられて、なんかこんな感動とか与えてくれるのって、
ああそうですね、ビートルズなり、
そうそうそう、音楽って本当に改めてすごいなと思って、で、うん、こういうすごいね、あの音楽が作られてるこの舞台裏が、
うん、
結構昔の映像も使われながら紹介されてて、うん、まあ、その中でさっき言ったようにもうマイケル・ジャクソンのすげえなんか綺麗な声のいいやつ、あのもうあいつはもうクリエイターですね、完全なる。
ほうほうほう。
あのその音楽祭にもう欠席して一人で先にスタジオ入って、
へ
ー、あの音楽のリハーサル一人でやってたよね、ずっと。
ふんふんふん。
で、まあ、リーダー的なライオネル・リッチーとか、うん、天才的なスティービー・ワンダーとかレイ・チャールズとかね、
うん、
かわいいシンディ・ローパー
かわいいかな、シンディ・ローパー。どっちかっていうと、
いや、ね、めっちゃ可愛かったです。
結構あの激しい人っていう印象あるんですけど。
そうですね。でもね、あの場では可愛かった。
あ、そうなんですか。
うん、まだ若いから。
へ
え。一番は僕の一番おすすめは、うん、ボブ・ディランです。
ボブ・ディランっすか。
うん、
へえ。
なんかね、一人浮いてるんですよ最初から。
うんうんうん。
でなんか一番なんかブチギレて帰りそうな雰囲気醸し出してんのに多分誰よりもこの音楽の価値を分かってて、
うん、
それに自分をアジャストしていった、あのアジャストしていったおじさん
おじさんってい
や、あれはね、ああいうシーンはクリエイターなら誰もが通る道だと思う、うん、大きい小さいはあるにしてお城ね。ぜひぜひ聞いていただきたいですね。聞いていただきたいし見ていただきたい。
なんかやっぱこういうの見るとね、次から聞き方全然変わりますもんね。
全然変わりますね。で改めて聞くとやっぱみんなめちゃくちゃ歌うまい
それはそう
当たり前だけど当たり前だけどめちゃくちゃ歌うまいから、これはカラオケでは歌えないなみたいな。
あー、そっか。
サビの部分は歌えますよ、 We are the world って。でもあのソロパートはもうみんなあんな極限状態で、一流のアーティストがなんか絞り切るような感じで収録してたから、
うん、
そら歌われへんわっていうね、
うん、
いう感じがもうまじまじと伝わってきましたね。
へえ。
このドキュメンタリー番組も2024年制作なんでめちゃくちゃ新しいんですよね。
うん、そうみたいですね、今見たら。
うん、なんかもっと流行ってもいいのに全然そんなに話題になってないっすよね。
劇場映画にはなってないですね。いや、Netflix のみで、うん、へえ。いや、なんかこういうのね好きなんですよ僕も。ドキュメンタリーというかこのなんかの制作の裏側みたいな話、
舞台裏ね。
うん、
ね、なんかジブリのやつよく見てるもんね、ハリさん。
ジブリのやつよく見てますね。そう、ああいうのがすごい好きでね。
うん、
やっぱもうみんなすごい血の滲むような苦労を重ねて、
そうそうそう、
ここにこんな力入れるかみたいなのとかがね分かると、
そうだよね、
ちょっと震えますよね。
うん、なんか もう妥協したくなると思うんですね、この今回のそのウィアザワールドの件にしてもさ、うん、もう朝方まで行って日にち変わってみんななんかイベントとかの終わりに来てて、普通だったらさもうそのイベント終わった時点でヘトヘトじゃないですか、
うん、
そこでもう参列するメンバーの名前とかを見たらもう行かなきゃってなって、行ってもうヘトヘトになるまで収録したあの曲なんですよね。
いいとも最終回みたいな感じになって
ます、ね、いやでそのカメラマンとかも結構このレコーディングの記録のためにカメラマンとか照明さんとかその音楽収録する人たちとか総勢150人ぐらいがもう一流の人たちですよね、が集められたらしいんですけど、
うん、
この人たち全員ただ働きだった。
へー、
そうなんです、ボランティアなんで、チャリティーなんで、
あーほうほうほう、
全員無報酬でやったらしいんで、うん、なんかすごいなと、
すごい
なんか感動、普通に感動したんですよね。なんか今までそんな We Are the World ってまあね、もちろん聞いたことあるしそこまで深くまで考えたことなかったんですけど、なんかこの辺の知見が深く深まったことでよりこの価値が分かったなっていう、
うんうんうん、
しかもそれが俺の生まれた年の娘の誕生日に作られたっていうのがまたねちょっと感動してしまって、
確かに運命ですね、40
年前のこの日に、
うん、
俺の生まれた日の娘の誕生日にこんなすごいことが行われてたのかと、
うん、
それが5000に伝わって今もこんだけ価値のある曲になっていると、
うん、
そこにちょっと感動しましてね。
へえ、読みたいな、
ぜひぜひ、ね、おすすめですね。
うん、ネットフリックス見れる人はね、ぜひ
ぜひ。
動画2時間ぐらいですか、
はい、いや1時間半ぐらいですね。
あ、こんなもんなんですね。
うん、うん、1時間半ぐらいで、
うんうんうん、
生きてる時のマイケル・ジャクソンも見れるし
マイケルね、そうマイケル、うん、あんま知らないですよね僕。
あ、本当ですか。好きな人めちゃくちゃ好きっすよね。
そうだから、まあ、
なんか中途半端に僕らがこういう場所で語られないじゃないですか、マイケル・ジャクソンのこと。
そうなんです。だから僕初めてマイケル・ジャクソン知ったのってなんか結構スキャンダル系のニュースとかで知ったんで、なんかお騒がせの人なのかなと思ってたんですけど、はいはいはいはい、どうやら違うらしいなっていうの
を、いやいや
後々気づいたんで。
カリスマですよ本当に。
うん、
これもドキュメンタリー、マイケルのドキュメンタリーありますよね。
あ、 This is it。
This is it。
あれね、
あれ見ました？
見てない。
あれ見た方がいいですよ。
あ、本当ですか。見ようかな。
もう体の動き一つ一つもうミリ単位で、
うん、
繊細なんですよめちゃくちゃ。
うんうん、
もうダンスもミリ単位で自分で考えて、もう誰よりも一番深く深く追求してるよね、うん、音楽とかダンスに対して、
うんうん、
まあ、それがね取り上げられてて、もう This is it もめちゃくちゃおすすめなんですけど、そんなマイケルがこのね、
うん、
曲を作って、
うん、
この場に参画してるっていうのもね、これもまだなんか深いなと感じましたね。
確かにね。
ってことでね、久しぶりに見てる間ずっと鳥肌が止まらなかったっていう、
うん、
ポップスが最高に輝いた夜、ネットフリックスのドキュメンタリー番組を紹介させていただきました。
はい、
クリエイターの方はねぜひ見ていただきたいです、
うん、
今回の感想をメールまたApple Podcastのレビューでお待ちしています。2人でコメント欄をすべて読んでいますので、今後の番組をより良くするためにあなたの感想をお待ちしています、
はい、
本日も最後まで聞いていただきありがとうございます。それではまた来週お会いしましょう。
さよなら。
兄弟番組のゴロゴロ企業ラジオではハリーが企業やスタートアップに役立つ情報をゆるく紹介しています。概要欄にリンクを貼っていますので、こちらもよろしくお願いします。